ヒューマンラボ。あらゆる分野の注目の人にお話を伺うヒューマンラボ。今日は九州本土で初めてとなるロゲーニングのイベントを鹿児島県の桜島で開催する NPO 法人桜島ミュージアムの青木愛さんにお話を伺います。さあ、ロゲーニングですけれども、直前に地図を渡されて、そこからチームごとに自由にルートを考えたり、非常に知的なスポーツと思われますね。以前紹介した時には、北海道や長野県で行われる大会しか紹介できなかったんですが、5月15日の日曜日、いよいよ九州本土でもロゲーニングを楽しむことができるということで、このイベントを企画されている NPO 法人桜島ミュージアムの青木愛さんと電話がつながっています。青木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずは青木さんとロゲーニングのこの出会い、これからまず教えていただけますか。
はい、そうですね、大学生の時にまずオリエンテーリングというスポーツに出会いまして、
はい、
4年間競技を行っていたんですね。でその時は選手として結果を残すこともできなくて、卒業後も競技をすることはなかったんですけども、当時のコーチとはずっと連絡を取っていまして、でそのコーチが日本にロゲーニングが入ってきた時に選手として活動していましたので、なんとなく話は聞いていたんですけども、ちょうど去年久しぶりに再会したときに、初めてちゃんとロゲーニングの話を聞いて、でオリエンテーリングをやっていましたので、似て非なる競技なんですけども、すぐに面白そうだなと思って私自身はその時に興味を持ちましたね。で、ロゲーニングをしたことや今に至るまで個人的にアドバイスをいただいてますので、その時に、それから桜島でもしたいなと思い始めましたね。
実際にやってみたのはいつなんですか。
去年の9月に、富士山麓ロゲーニング大会というのがありまして、富士山の麓であったんですけども、3時間のロゲーニングに今の職場のスタッフと一緒に参加しました。でその時に地図を見て地形を読んで、コンパスを振って走ってっていう久しぶりに学生の感覚がよみがえりましたので、ちょっとそれでやっぱり面白いと思いましたね。
コンパスを振ってっていうのがいいですね。
ちょっと言葉が分かりづらいかもしれないんですけど、私たちはそういう言い方をしてましたね。
その事前にほら作戦を立てるわけでしょ。
そうですね。
その短い時間で仲間とその地図とコンパスをにらめっこしながら、
そうですね、
ルートを設定するわけですか。
そうですね、大体15分から20分ぐらい時間も設けられますので、その間で大体どれから取ろうかとか、どういうルートで行こうかっていうあらかたの作戦を練るっていう感じですね。
なるほどですね。本当失礼な話なんですけども、青木さんは歩行音痴じゃないですよね。じゃあね、
どうなんですかね。やっぱりその山を走るのと普通道を使うっていうのは若干違う部分あるんですけど、どっちかって歩行音痴じゃないかもしれないですね。
歩行音痴だとやっぱチャレンジしにくいっていうのはありますか。
やっぱりですね、地図の読み方を最初に習うというかですね、
なるほどね。
大体皆さん地図の読み方っていうのを習う機会ってないと思いますので、私たちもそのオリエンテーリング始めた時にやっぱり地図の見方っていうか、その競技で使う地図の見方だったんですけども、一応先輩やコーチから習いましたので、なので逆にその道の案内とかするときに間違ってるとすごい怒られるとかですね、ありましたね。
なるほどね、ちょっと地図をもらうじゃないですか、
はい、
その地図っていうのはこうなんか等高線があるようなやつですか。
そうですね、ロゲーニングはちょっとそういうのなかったりすることもあるんですけども、オリエンテーリングはもう本当に競技用の地図は等高線があったりとか、あと植生って言って色で分けられたりとかですね、そういうのがあります。あとちゃんと地北線もありますので、北がどこか分かるとかですね。
じゃあそういったマップで、
はい、
ちなみに例えば山でやる場合は林道とかあるじゃないですか、
はい、
その林道沿いに行くとかじゃなくて全然林の中とか入っていったりするような。
そうですね、オリジニングもなんですけども、尾根を通るとか沢を下るとかっていうのありますね。それを自分で地形で確認して、だいたい頭の中でイメージしてっていう風に進めていきますね。
じゃあそこでちゃんと地図が読めないと、えらいことになっちゃって遠回りするとか。
そうですね、迷ってしまうとかですね、ありますね。
そういうこともあるわけですね。
ありますね。
いやー、なんか聞くとこうちょっと楽しそうな感じがするんですけどね。
ありがとうございます。
桜島で大会が行われますけれども、はいはい、桜島でロゲーニングの大会をやろうと思ったきっかけは何だったんですか？
私自身の話になってしまうんですけども、そのちょうど去年ロゲーニングの話を聞いた頃は、私自身がグリーンツーリズムの分野の転職を考えた時期 でちょうどまあ田舎の自然の中とかで、まあ、そういうオリエンテーリングやロゲーニングのような競技を行えたらなという思いがあったんですね。はい。まあ、そんな時にまあ縁あって去年の6月から、まあ、桜島での体験観光や地域活性化のお手伝いの仕事に就くことになりまして、でこちらのスタッフだとか地域の方々に話をしましたところ、はい、皆さん大変興味を持っていただいたので、じゃあやってみようかということになりました。
桜島ロゲーニングのこの大会の、はい、まあ、桜島ですね、この特徴を教えていただけますか？
はい、今回使用するフィールドなんですけども、主に大正時代の大噴火で流れ出た溶岩原をメインとしています。
はい
はい、今回は観光的に使われる場所だけじゃなくて、地域の方も知らないような場所や、小道ですとか、
はい、
地域の人も行かないような場所とか、私たちがまあおすすめしたい穴場などにポイントを設けています。
おー、
今でも噴火活動は盛んなんですけども、まあ、大会には影響ありません。はい、ただし風向きで火山灰が降る可能性はありますね。まあ、でも噴煙を上げる桜島の姿も雄大ですし、そのふもとで普通に生活している人々がいることも県外の方には新鮮な驚きになるんじゃないかなと思ってます。
確かにそうですよね。
はい、目の前には海が広がってますし、まあ、背景は桜島ですね。で周りはもう100年前の溶岩が広がっていますので、もうこのような場所は他にないと思ってます。はい、
よく青木さんは桜島には出かけて行ってたんですか？
ですね、私はもともと鹿児島出身なんですけども、見たことしかなくって、もう目の前にあるので、それだけでも十分だったんですね。
はいはい、
なので桜島のこと全然知らなかったんですよ。去年この仕事について実際にもう移り住んで1年経つんですけども、やっとこう分かり始めてきたかなっていう感じで、それでも毎日私にとっても驚きの発見の連続ですね。
じゃあそういった発見した場所みたいなところがポイントになってたりとか、
そうですね、
いうこともあるわけですね。
はい、そういうふうに言ってます。
はい、青木さん、今回その九州本土ではその初めての大会ということで、
はい、
競技的にさらにこうレクリエーション的な要素も加えて、
そうですね、
かなり楽しめる中身になってるそうですね。
そうですね、私たち主催者側も初めてですので、一応競技としての部分も残しつつ、皆さんが楽しめるようにレクリエーション要素を取り入れるような形で行うということになりました。それでレクロゲーニングという名前をつけているんですけども、
はい、
実際に関東でロゲーニングの選手として活動しながら写真を使って行うフォトロゲーニングというのを主催している方がおりまして、伊藤直さんという方なんですけども、
はい、
その方にアドバイザーとして入っていただいて、現地も確認してもらいまして、はい、参考にさせていただきました。
フォトロゲーニング、
はい、そうですね。で当日は地図と同時に写真見本表を渡しますので、地図でポイントを探して、見本表通りの写真をデジカメや携帯で撮ることで通過証明とします。
なるほど、面白いですね。
はいはい、それで、桜島の名所や、知られざる場所や穴場にポイントを置いてますので、探す楽しみや撮って記念になる楽しみが味わえると思いますね。でまたあと広範囲で行いますので、それぞれの場所から眺める桜島はそれぞれに形が違いますので、やはり、ポイントを取る楽しみプラス風景を楽しんでいただけたらなと思ってます。
初めてという方はなかなかその地図とか見れないっていうこともあると思うんですが、
はい
はい、そういった方向けのレクチャーみたいなものあるんですか？
はい、最初に競技説明や地図の見方、コンパスの使い方を、初心者説明という形で行います。ただ今回のフィールドはコンパスがなくても探せる場所が割とありますので、はい、無理して難しいところに行くよりも、比較的簡単なところを探していくのもいいのかなと思ってます。ただですね、実際にレースをしていると、高い点数を取りたくなってくると思うんですよね。
はい、人間ですからね、わかりますね。
はい、そこはですね、もうチーム内で 戦略を練って時間内に戻ってくれるように頑張ってみるといったところでしょうかね。
うん、これ、はい、時間内に戻れなかったらどうなっちゃうんですか。
減点されます。
あ、減点なんですね。
はい、減点ポイントは当日発表なんですけども、まあ、大体一つなくなるぐらいの感じですね。
あ、結構大きいですね。
は
い、
そうですね。大会によってはもうマイナスで帰ってきた方もいらっしゃるみたいなので、なのでやっぱり制限時間っていうのがあるからこそまた楽しいのかなと思います。
はい、これはだから自分で計画立てるから、初めての方でも自分のペースでやれると。
はい、ポイントを選べばもう本当に初めての方でも大丈夫ですし、もうコース戦略は本当にチームの作戦次第なので自由なんですね。はい、で私たちは桜島は3時間で行いますので、制限時間内に戻ってくればもう大丈夫です。3時間だけですので、
ね、
長く感じる方もいるかもしれないんですけど、意外と早いです。
なるほど、
はい、
意外とじゃああっという間にということですね。
でもですね、なのでまあ走ってもより多くの、チェックポイントを取ってもいいですし、マイペースで歩きながらお宝探しのハイキング感覚で楽しむのもいいので、子どもから年配の方まで、あと家族連れ、初心者の方からアスリートまで楽しめるスポーツだと思います。はい、
青木さん、いよいよもう大会まで2週間となりましたけれども、青木さんのこのイベントに対する思いというのを聞かせていただけますか。
はい、もうまずはですね、桜島に来てほしいということですね。
はい、
はい、もうロゲーニングを通して桜島を知っていただいたり、知られざる桜島の姿を知ってほしいと思っているので、それで火山のパワーを感じてほしいと思ってますね。はい、桜島を見るだけではなくて、通り過ぎるところでもなくて体感する場所だということを伝えたいですね。でまたですね、こういった場所でロギーニングを体験することによって、もっといろんな場所でロギーニングに参加してみたいだとか、本格的なロギーニングもやってみたいと思うきっかけにつながっていけば、なお嬉しいですね。はい、今回主催するのがみんなの桜島競技会というのがあるんですけども、そのメンバーとあと私たちスタッフがもう皆さんのライトを心よりお待ちしてますので、ぜひ参加して桜島に遊びに来ていただきたいと思ってます。
なるほどね。はい、これ参加すると本当より桜島のことが分かって好きになるというような感じですね。
そうですね、それをも期待してます。はい、
今回は桜島というね、大自然の中でということですけれども、それ以外の場所でもロゲーニングっていうのはできるんですよね。
そうですね、
なんか今後そういう計画もあるということで。
そうですね、まだちょっと公表はされてなかったりもするんですけども、私どももですね、桜島だけじゃなくて市内とかでもロゲーニングができたらなと思っているので、私自身も本当この大会を今後につなげていきたいと思ってます。
はい、
はい、であと九州でもですね、やはりロゲーニングに興味を持っている方いらっしゃって、今後ですね、大会が行われる地域が増えてくるのではないかなと思ってますね。はい、そういう流れが出てきたときに、私自身も広める側の活動をしていきたいと思ってますし、東京でも行われているようなフォトロゲーニングの大会とかそういう活動を九州でもできるようになればいいなと思ってます。はい、あとですね、地域資源の掘り起こしとロゲーニングの普及っていうのがですね、もういい具合に相乗効果を生み出せる可能性があると思ってますので、やはり九州は自然が多いですから、もっと広がっていけばなと思ってます。
はい、ゲーム感覚でその土地その場所を知ってもらうというのには本当面白く参加できそうですよね。
そうですね、
わかりました。
はい、ぜひもうこの桜島をきっかけにしていただけたらなと思ってます。
はい、
はい、
熊本からも当日参加で日帰りで十分行けそうな時間帯ですので、
はい、
詳しいちょっと時間とかはね、また後ほど紹介したいと思いますけれども、
ありがとうございます。
はい、とにかくチーム制ですので、友達誘ってぜひ参加していただきたいですね。
はい、そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで今日のヒューマンラボは NPO 法人桜島ミュージアムの青木愛さんにお話を伺いました。青木さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。